この番組は不定期に気の赴くままにお送りしています。一発撮りなのでご了承の上お聞きくださいね。
もしもーす。
あ、
どうもお疲れ様でーす。
お疲れさんでーす。
お疲れ様でーす。
お疲れ様でーす。
お疲れさんです。
はい。
おー、スカイプ新しくしましたわ。
ええ。あ、録音を開始、僕の方も出ました。
俺、あれなんですね。映像で録音が、録画っていうか MP4 になる、
ね、MP4 なんですよね。だから変換できるあれがないとまず、ダメなんですけど。う
ん、ああ、そっか。いきなり、あれですね、オーダーシティにぶっ込めないと。
ああ、そうそうそうそうそうそう。もろもろ持っている MP4 を、あれできる、うん、あれできるアプリがあれば問題はないっていうことですね。
ああ、うん、そういうことっすね。
そうです、そうです。うん。あれですよ、やっぱりリア充仕様なんですよ、そこは。
あ、顔出し。
そうですよ。
顔出ししてやる奴らの。
そう、奴らの。
ためのものを。
ああ、やれやれ。
あ、ちょっと、俺もビール持ってきます。飲んでる音がすごい聞こえます。
そうですね。
僕は水ですけどね。
あ、水っすか。
水ですよ。
マジですか。
基本的に飲みながらしないっすね。
あ、そうなんですね。うん、その他家ではあんまり飲まない。
その他、いや、家では飲むんですけど、スカイプの時は飲まないですね。うん、
あ、飲まない、ね。
うん、自分が基本的に回転しんとダメなんで。
ああ、そうです。フリースタイルです。
フリースタイルですよ、フリースタイル。そうやな、ええ風に言うとそうやな。
うん。さあ、若女将会聞きました。
ああ。
面白かったです。
そうですか、ありがとうございます。あれでもカットしてるんですよ。
え、マジですか？
そうですよ。
いろいろ語って
た。1時間20分ぐらいは喋ってたんで、5分ぐらいはカットしたのかな、ぐだらぐだら。
まさか富様が見るとはっていう
思わなかったですからね。私びっくりしましたからね。え、見てたのみたいな。そうなんですよね。そうなんですよ。ですよ。顔なし、世界のみんな顔なしになってしまう。
わかるわと思いながら。
ファンタジーなんですか？
いや、現代劇ですよ。
うん、
現代劇、現代劇。
あ、
そうだ。稲川淳二がいてもおかしくない世界だと思いますよ、僕は。あれがお姉さんじゃなく稲川淳二やで、ちょっとまだ話は変わってる。
ああ、じゃあ幽霊が、なんとかって言ってました。
そうそうそうそう。
うん。
幽霊が出てくるんですよ。
うん。
うん、で、最近あれ、うちの孫が変だな、変だなっておばあちゃんが思うっていう話。う
ん、あれですか、妹が最近おかしいみたいな。
ああ、でも、近いものがあると思います。いや、もうお姉ちゃんはいないからって、うん、説得されるようなキャラクターも出てくる。
いろいろおかしい部分はあるね。
おかしいですね。
おかしいね、いろいろ。
おかしいですよ。おかしいですよ。でも、やっぱ僕は鬼の設定が気になりましたね。
ああ。僕ね、あれ、テレビ、あれ、二十何話ある
かな？ 24 話ぐらいあるんですよね。
24話ですよね。
テレビが。
テレビあるんですよ。勝間さん。アマゾンプライムで見れますよ、
プライム。アマプラで見れるんですよ。
そうですよ。
で、20話ぐらいまで見ました。
おう。おお、
だいぶ保管できますよ。
やっぱり。
見れば。
ああ、うん、やっぱそうなんだ。
細かい設定とかは、やっぱり、どうしてもね、映画では端折ってる部分は、保管できる部分があるかなっていう。でも結構、やっぱり、2時間の尺でよく作ったなと思いますけどね。
ようまとまってますよね。
うん、よくまとまってたなと思いますね。鳥頭で言ってた、ウリケンかな。
ウリケン。
ウリケンの話もやっぱ出てきますね。
孫でしたっけ？孫ですね。
うん。
そうそう。
まあ、ベタな設定ではあるんですけどね。
そうです
ね。うん。だから、完全にね、子供向けやと思って舐めてかかってたら、完全にセーフティーゾーンやと思ってたら、地雷原やったって。
地雷原かスナイパーがそこにおったという状況ですよね。
説明作業に泣いてた。
子供たちは全然平気なんやけど、それを一緒に見に来てた親たちが、
大人がかなり
地雷を踏みまくって、
踏みまくってるっていう。
そうそうあちこちで撃沈していくっていう。
そうそうそうそうそうそうそう。そういう映画っすよね、あれは。そうですよ。
やばかった。いや、本場、あれもカツアゲ案件ですよね。
ああ、まあそうかもしれないですね。
カツアゲ食らいましたよ、結局僕は。
ちょ、チャリンチャリンしな、みたいな。ちょ、ジャンプしてみな、みたいな。
ジャンプしてみないよ。
チャリチャリ言ってるじゃねえか、てめえ泣いてんだろ、みたいな。
そうですね。
あれはまずいですよね。うん、僕が見に行った日って平日やったから、そんなに人入ってなくて、もう、でも、上映時間が朝一番とお昼一個枠しかなくて。
あ、同じような感じですね。うん、
で、行ったら、いわゆる、ボンクラ中年の僕と、
うん、
同い年ぐらいのボンクラ中年の人がポップコーンをがっつり買って、と、うん、ほんで、最後に、もうすぐ始まる頃に、映画泥棒が踊り始める時間ぐらいに、うん、5歳ぐらいのこの手引いたお父さんがやってきて、で、テレビでやってたやつ、あれ今日人がいないって言われて、あ、みんなお休みなんだね。うん、ほっといてくれ。学校とか行ってるのにおかしいとかって
言われ
て。
みんなにウニの吹き出しが。
そうですよ。ほっといてくれ。俺たちはダメな大人なんだよみたいな。後ろのポップコーン食うてた、おっちゃんのポップコーン食う勢いが早なんてますから、もしもしもしもし。うるせえと思いはったやろな、お前。後ろの方座って、始まったお嬢ちゃんすっごい最後まで静かに見てて。
ああ、そうなんですね。ええ、
あれですよ、終わってから、なんだかよくわかんなかった、せやろうなーって、難しかったやろうなー、思いながらお父さんが、いい話やったやんって言いながら出ていてはったけどね、二人して。
だから、自分の子供にも、面白かったって聞いたら、面白かったって言うんやけど、じゃあ、どこが面白かったって聞いたら、ピンフリとの、こう、掛け合いの中で、こう、まあ、髭描いたりとか、そんなのが面白かったみたいなこと言ってるから。
まあ、そうなんだよな。やっぱそこ、違いですよね。
そこなんや、多分ね。だから、やっぱり子供では理解できん部分に地雷がたくさん。
いや、仕込まれてますよ。うん。伊達にホモデウス出てこないですよ、あの映画。
まあ、そうですよね。
ねえ、普通あんなとこ仕込んでないと思いますよ、俺。うわ、仕込まれてると思って。
ちゃんと本人に許可まで取ったっていう。
すごいよね。
すごいですよね。
あれヒロインのライバルキャラが、カズハセさん、ホモデウス呼んでるんですよ。
すごいっすよ。すごいタイムリーです、
ね。うん。で、異色同源の話なんですよ、半分ぐらいが。なんか、やっぱ食べることは健康につながるから、ちゃんとしたご飯食べなあかんねんな、思いながら僕見てて、後ろのポップコーン食ってたにちゃずっともしもし言ってましたけど。一番大きいやつ食べてはったからな、あれ。
いや、その大きいやつ持ってクワイエットプレイスで行きって、おすすめしてあげた。
僕の、見た回はいましたよ。中学生3人組がポップコーンを持って。
うん、僕もいましたけどね。食いにくそうに食ってます
よ。でしょうね。失敗したなってなるんやろうなと思って。普通のホラー映画や思うと、あれポップコーン買ったら絶対ダメな映画ですよね。あれね。
ですね。
ですね。
だから飲み物すらきつかったですよね。
うちの富蔵までがポップコーン撲滅同盟みたいなこと言うてましたからね。
あ、マジですか。
言うてましたよ。ポップコーン食ってるやつおってね、気づかなかったですよ、言ってましたよ。
いやー、もうポップコーン、撲滅同盟推奨映画ですよ。
あれね、ほんと。
俺、あれですよ、空いてる席を選んで、行ったんですけど、
はい。
事前に買っちゃったんですよね。
ああ、はいはいはいはい、はい。
うん、事前に買って空いてる席を、まあ、せいぜい30分前ぐらいですけど、それで、入ってったら、いるはずのないカップルがいて、なんでみたいな顔でこっち見る。こっちが見てよって思って。俺の一個、真横に。
あ、真横にね。
俺が買った時はこの列誰もいなかったんですよ。
あるよね、それ。
うん、ええ、
あれ。
なんでみたいな顔で見られてこっちがいてよと思って。
そう思うんだよ。一列ぐらい開けるなりなんだしろよ、みたいな、うん
ね。でも始まるまでずで、俺の隣、二個隣も座っちゃって、なんか横にもずれらんない感じで、ただ一列前は結構空いてたんですよ。
はいはいはい、
俺もう始まるまでずっとこれ前、あの、前の列に乗り出して、うん、前行こっからってずっと本当に悩んで、
う
ん、結局行かなかったんですけど。
行かなかったもん。
僕
なんか肘使われてたんですよ。それがすごく腹立ったので。
あるね、たまに。なぜお前隣に来るっていうのは。
僕がヒッコとドラゴン見た時と同じ状況やな、ほんなら。
ああ。
え、なんで隣いるの？なんで隣いるの？知らねえよ。いや、多分チケット買った時俺、あの、誰も座ってなかったからお前らが後のはずなんだが、とか思う。
ああ、
うん。ちょっとどいてくれたらいいんじゃない？そいつが、みたいな風に言われて。
うわ、うっとうしいな。うっとうしいな。
絶対どいてやらんとこ、と思う。
なんか思ったのは、空いてるんであれば、もうあえて予約せず、
そうやね。
しかも最初の5分ぐらいあえて上映時間過ぎるの待って、
そうやね。
そっから買って入った方がいいですね。
うん、かもしれないね、もしかすると。そういう風な入り方してる人確実におるもんね。
ね、これが一番完璧だと思います。まあもう混んじゃってるとどうしようもないですけど。
僕って結構前の方で見るんで、
ほう。
もうあのスマホの光がダメやから、なるべく前から4列目ぐらいを、
お結構前ですね。
撮るようにしている。ほ、うんで、これ、富蔵さんがそういう風な映画の見方してるので、前の方で見るのに慣れてきたっていうのもあったんですけど、あ、確かに前の方がもういいかもしれへんなと思って、うん、だいたいこの辺撮るやろうっていうのを映画館ごとにもう、だいたいこのスクリーンでやった場合はここみたいなのがあるんですよ。この列みたいな。この列よりは前にあんまり人が来ないみたいな。
なるほど。
うん、同じようなこと考えてねやろね。あの、チケット取ったおっちゃん来て、俺の顔見て、あっていう顔して、あの、俺より一列前に座るって。
俺の楽園が。
そう、俺の楽園が、みたいな。いや、別に、って。
その、例えば、あの、字幕映画で、その、前から近いと、その字幕を追うのに、こう、視線が右左行ったりはしないですか？
あのね、前すぎるとなると思ってるんで、C より前は基本的に撮らないんですよ。うん、ギリギリ D までやったら、結構スクリーン全部見れるんです。う
ん、あ、見れるんですね。
結構見れますね。その横幅がどれぐらいあるかのシアターによるんですけど。
うん、ですよね。
スクエア型のとこやったら D 席ぐらいからがちょうどいい感じかな。
そうなんですね。うん、
意外と奥行きがあるっていうのが分かったんで、
うんうんうん、
F まで行くと前に座ってスマホいじり始めるんですわ。E か D のやつが。
あ、ありますね、絶対ね、うん、それぐらいになると。
うんうん、そう。あと、隣で富蔵がスマートウォッチいじったりね。
スマートウォッチも結構気になる。
下打ちしてやったことありましたけど、チッって。
なんか持ち上げると光るじゃないですか。
光るでしょ。
自分が見るみたいな体勢になると。
そう。
俺の友達も結構やりますよ、
あいつね。
本当にね、切らない人多いっすよね。
そうですね。僕は時計まで外す人間ですからね、映画始まる前とか、
始まる前
とか、時計を外して、もうそこの時間はこれだけっていう。
ああ、そうそう。
そうですよ。災害が起こると一番弱いタイプや言われましたね。
うん、でもまあね、そこまでの心構えでね。
そうですね。挑みます。挑む状態ではございますね。
そう。ちょっと、マナー悪いっすよね、本当にね、見てたら。
まあね。まあね。明らかにウィキペディアで一生懸命調べてるやつもいるし。
そうですね。
あの一生懸命メモ取るために、あの、隣で友達が、あの、懐中電灯をスマホで照らして、友達がメモ取ってるのもありましたよ。射殺したろうか思いましたからね。
ポッドキャスト撮るの。
そう、多分、何やろうな、思ったら、ポッドキャスト撮るんかな、とか
言って。この前ファミレスにいたら、隣にいた若い 男二人が、なんか一人が MacBook 広げてずっとなんか調べてるんですよ。
はあはあ、
で、一人はなんか飯を食って二人会話ないんですよ、全然。
はあはあ、
で、こいつら何やってんのかなと思ってたら、じゃあ、なんとかの話するかとか言い出して、うん、え、もしかしてこいつだと思って。
同類同類。
でも、その話し始めてから、
うん、
またずーっと調べ物してて、
うん、
で、じゃあ、始めるかとか言って、そしたら真ん中に iPhone を置いて、喋り始めて、俺完全にポッドキャストの収録だったんですよ。
ゲストで参加すればよかったのに。
うん、いや、なんか、ね、サクって終われば話しかけようかなと思ったんですけど、結構長くて、しかもなんかビットコインの話とか意識高い系の話してて、
ちょっと違いますね。
じゃあお前意識高いのになんでここで撮ってんだよと思って。で、なんか始まる前も誰々がどっかの会社でなんか年収1000万ぐらい稼いだらしいよみたいな話してて、と思って。喋りもすっげえもたもたしてて、エグゼクティブな輪に入りたいんだけど、まだ見よう見まねみたいな感じがして、すごくいたたまれなくて。
なるほどね。
ここで聞くとこんな恥ずかしいんだと思って。
うちらも思われてるかも
しれないですよ。そうです
よね。8月撮った時は、カズハゼさんがあそこ座ったじゃないですか。奥の席座った。隣の方が、お手紙かなんか一生懸命書いてたんよね。
あ、そうですか。
うん。一生懸命書いてて、我々が喋り出したら、
全然気づかない。
書けなくなったみたいで、途中で帰っていきやったから、書けなかったんだな、とか思いながら。そうそう。
気になったんでしょう
ね。気になったんだと思うんですね。その時我々は髪留めて、うひゃーみたいな。ナイトクローザで熟女がとか言いまくってましたからね。ゴミ虫を下げすむような目で出ていきはったから、もう全く、いろんなことあるな、映画館行く
だけでも。本当に。こんだけやっぱ頻繁に行くとね、いろんなことありますよ。
そうですね。いろんな人もいますしね。
いますね。劇場間違えて途中で出ていく人だったと思いましたね。始まって、あ、これ違うし、みたいな。
何見てた時かな。アトミックブロンド見てた時かな。なんかアトミックブロンドのもう折り返しですよ。もう後半にそろそろ入ってくるで、で、もう、シャーリーズ・セロンが、ボコボコの男芝居てるんですよ、一生懸命。そこに優雅なおばちゃんらがスーッと二人入ってきて、ぺちゃらくちゃら喋りながら入ってきて、え、何今頃みたいな感じに、全員が、シャーリーズ・セロンがボコボコに男芝いてるとこよりも、そのおばちゃんら見て、ほな、おばちゃん、あれって言うから、ほな、おっさんが一人、おだぐら、入るとこ間違えてんじゃん、ここ。ちゃうで、ここ、言うて。すごすごと撤退おばちゃんしていったけどね。
迷惑はなはだし。
迷惑はなはだし。
ありますね。
ありますね。
そういうの。
絶対なんかこういうの見に来るスタイルじゃないよね、あれはっていう感じで。
ドア開けてきたんですかね。
え？
わざわざ。なんか始まる前って開いてるじゃない
です
か。
いや、ドア開けてきたんでしょ、わざわざ。
でしょうね。
今まで一番忘れられへんのは空豆食ってたおじいやなぁ。モールス見てた時のおじいは忘れられへんなぁ。
向いてたんですか？
乾燥豆の方でした。パリッパリッパリッパリッパキッ予告の間中してるんですよ、その音が。大丈夫かなこれ本編ま始まっても続くんじゃなかろうな。パキ
ッ、
パキッ、パキッ、はい、始まりました。おね、あれですよ。なんか、BGM がズーン、イーテイオンの不気味な曲がドヨドヨドヨってかかったら、それと同時にパキッ、パ パキパキラップ音か。
ラップ音。
今からホラー映画見るけど、ラップ音か。そう、それがモールス音みたいな。
すごい、ちょいちょいインサートされる
んですよ、ね。そう、ちょいちょいインサートされるんですよ。あの、クロエちゃんが、こう、何、吸血鬼の力を発揮して、あの、通りかかりの人を襲ってる時は、パキッ、ピキッ、パキッ。これは無理って思って、あの、うんうんうん、映画館で、すいません、豆食ってる人いるんですけど、みたいな。映画館で、え明らかに豆ですって言ったら、豆ですかほんで、あの、劇場の人と二人で入ったら、また、パキッ、パキッ、パキッ、よく撮るわ、俺。
え、やってる途中で言いに行ったんですか
言いに行った。
お
ぉ。ほんなら、周りの人が、ほんなら、後ろにちょうど座ってたカップが、あ、帰ったんじゃなかったんだ、言いに行ってくれたんだ、いい人っていう、彼女の声が聞こえた。
うん、ああ、みんなやっぱり思ってたからね。
そう、思ってたから。みんな見てたからね。
でしょうね。もう躊躇できないですよね、絶対ね。
おちん帰りはったわ。
ああ。
うん。クロエちゃんが吸血鬼っていうとこまで分かったから。
うん。
話まだ3分の2ぐらい残ってたけど帰りはったわ。
うん。
え、言ったんですか、うん、映画の。
あ、映画館の人に。言い張りました、言い張りました。
あ、そうなん
だ。うん。あの、すいません。ちょっと、あの、それ、音の鳴るものは勘弁していただけないですか。へ
っ今まで気づかなかった。
ええ中杯2本ぐらい開けとったしな、あの実際。
ああ。ほんで、ペロペロね、当てりすぎるやったら、スルメぐらいしてくれたら、またね。
いや、でもね、あれですよ、スパスパさん。
うん。
スルメとかジンタンも辛いよ。
ああ、辛い。
あのね、
うん。
ピチャピチャ言う人おんのよ。
言うね。いますね。うんうんうんうん。
あの、パシフィックリムの時、そういう親父前座っとったわ。
ああ、気になるね、それもね。
あの、スパスパさんと同じ、ああ、カズハさんと一緒。あの、僕が先にチケット買ったのわざわざ僕の前座って、いっぱいもう自分の家みたいに開けてはったんよ。もう、スルメやらなんやらもう、開けてもう、何、酒盛りが今から俺の酒盛り始まるわ、パシフィックリム見ながら、思ったら俺が入ってきて、後ろの方に座るから、えぇ、ーって言われたから、いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや。チケット多分俺の方が先凍ってた。もう言えば俺が移動してあげるわ、今日はもう。な、今日は一緒にロケットパンチ見たいんやもんって。
だそういう人らは自分の都合の栄養にしか座席表が見えないんでしょ
うね。見えないんでしょうね、あれ。
う
んと。あれは、怖いよ、すわ、あの人たち。
ああ、うん、怖い。
怖い。あの人たちは怖い。
本当に、2時間前後ぐらいのもんで、なんでそれまでこう我慢できんのって思うんですよ、僕は。
ああ
。うん。まあ、せめてその劇場で売ってるもんやったらね、まだしもう、
そうですね。
持ち込みしてまで食べたいのって。食ってから来いよって思うんですよね。
まあ、あと、電話に出るじいさんとかね。
ああ。
スイスアーミーマンじじいと、僕はアイアムアヒーローじじいがいましたからね、僕の中で。電話に出た二大巨頭ですけど、僕の中で。
二大巨頭
ですよ。アイアムアヒーローの方がシチュエーション、あ、でもな、シチュエーションどっちも面白かったな、あれ。タイミングが A だと思ってたっていうのは仕込みかって言いたかったからな。
劇場側の。
そう。そうですよ。あの、でも、ペンギンハイウェイ見た時に、あの、収録では言えへんかったけど、あの、赤ちゃん連れてきてた人いたからね。
お
ー。森美さんのファンの方なんやろうなと思ったけど、もう、あの、いわゆる抱かれる赤ちゃんですよ。
なかなかですね。
うん。ペンギンさん出るから、ペンギンさん出るからって言ってる。
うん、
違うよ。お姉さんのおっぱいが揺れるんだよ、この映画は。みたいな感じで、こう、オタクどもは、いや、違うと思うな、みたいな。やっぱり1時間ぐらいでぐずり出して。
あ、でしょうね。
だってペンギンなかなか出てけんで、おっぱいの話ばっかりしてんの、あの、あの。 あの映画。
そう。あ、多分お母さんが見たかっただけだ、
ね。そう、お母さんが見たかったんだと思うんですよね。あれは、うん。そうなんですよ。出て行きはって、偉かったですけどね、あのお母さん。もうぐずり出したらもう帰ってこなかったですね。
ああ。
出て行きは、出て行って。
うん。ある意味、賭けやったんでしょうね。
賭けやったと思うんですよ。
うん。その2時間、うん、ずっとしてくれてたら見れるっていうね。
いろいろある思うよ。だから、あの、森見先生の、こう、ほら、あの、Facebook みたいな感じで、ある、グループサークルみたいな感じで SNS で作れるじゃない、今。
うん、うん。
あれ、話題に乗らなあかんから、一生懸命無理しても見に来る言う人も多分、最近いると思うからね。僕らみたいに、こう、見ないと見ないとってなってしまう、あの、ポッドキャスト型の人たちといい。
やっぱりね、その人らにもやっぱ見る権利はあるから、それは否定はできないけど。
それは否定できないですよ。
やっぱり劇場側でやっぱりいろいろ考えてくれんと。
そうですね。
ね、それこそ大きい施設やったら託児所ぐらいね。
ああ、あるといいよね。あるといいなと思うけど。若狼は確かに子供向けではないというのが鳥頭の結論でしたけどね。
そうですね。僕も同じ意見ですね。
映画としてね。
やっぱり、うん、で、その子供がいる立場からすると、
はい、
その子供がいる親で一番かなうのは、あの、まあ、その子供が死なれるのが一番かなうんだけど、
うん、
その子供を残して死んだ後に、子供が苦しむっていうのがその2番目にかな
う、うん。やっぱりそうやろうな。う
ん、だからそこがやっぱり地雷なんですよね、あれは。
なるほどな、なるほどな、なるほどな。
それは結構随所にあったんで、その度に親たちの肩が揺れるっていう、
なるほど、事態に、うん。見せ方もうまいんよね、あの映画ね、すごく。
でも、あの子、メンタル剥がれすぎ
る。いや、鋼ですよ、おっこ、鋼。
おっこ、メンタル剥がれすぎる。
鋼ですよ、鋼ですよ。一度心が死んでるからああなってしまったのかどうかっていうのがね、こう、
そう
考えさせられるところですけども。
だから、ね、富蔵さんはルパンやって言ってました。
言ってましたね。
あの、ルパン僕あれ、スケロクやと思いなが
ら。なるほどな。
そう、あのスケロクの立場からすると、ほんまにカナンだっていう。
カナン子供ですよね。
そうね。
カナン子供ですよ、あれは。
あ、そんな止まるって言われても、
ね、
無理無理無理無理。
それやったら俺資料館でもいいから止まるよ。
うん、
あっちの方がいいよ。ね、すいません、狂ったように資料館見てて。
資料館フェスですね。
どうしたっていうぐらい資料館見れましたけど、8月末から9月にかけて、すいません、ほんと。
いや、僕あれ、一番最初の資料館しかまだ見てないんです
け
ど、あの、やっぱりその資料館サーガは追っていくと楽しいですか？
楽しいっすね。
マジですか？
楽しいっすよ。
あれってどんぐらいあるんですか？
5 作、今。
うん。
出来がいいのは、1作目と3作目なんですよ。
うんうん、
エンフィールド事件っていう、資料館、エンフィールド事件っていうのが、すごく完成度が高いんですよ、この二つが。で、どっちもやっぱり監督がジェームス・ワンなんですよ。
うんうんうんうん、
で、あの、アナベルシリーズは、2014年の資料館の人形は、はぁっていう出来なんですよ、はっきり言って。
うん、
ただ、この、はぁって思った出来が、あの、その後続くアナベル資料人形の誕生で、うおぉってなるんですよ。最後に。
怖すぎる人形。
あの人形がなぜできたのかっていう。
うん、
なんで、ほんで他人の家に転がり込むようになるのかっていう謎が全部解明されていくんで。最後、うわ気持ちいいこの映画って俺なったんで、あの、主要人形の誕生はすごく。あの、だから、うわ、見といてよかった、くだらんかったけど、資料館の人形って、頑張って耐えてよかった、とか、すっごい思うっていう。
なんか、あの、YouTube に、あの、小さいブルドッグが、すごいテレビを見て反応を見るっていう、犬の反応を見るっていうだけの YouTube があるんですよ。それでよく狩猟館を犬に見せて、なんか出てくるとめっちゃ犬が吠える。なんか理解してるかのように吠える。
わ 映っててはいけないもの映ってる可能性もありますからね、あの手の映画はね。資料館のシスターはもう、あれですよ、あの、ハリーポッターみたいな映画でしたよ。
ああ。
僕にとってはこのシリーズはハリーポッターなんですよね。
ああ。
ファンタジーバトルものになってきてるんですよ、だんだん僕の中でこの。
今回の映画はその、言った、一番最初の大元の話なんです。
大元の、あの、エンフィールド事件の子に、シリーズの、3作目にあたる資料館、うん、エンフィールド事件っていうので、ちょっと出てくるあるキャラクターが何者なのかっていう話で、
うん、
そいつがその、もともとの根源なんだっていうのを、あの、はっきりさせようっていう話が、今、上映してるやつですね。
お
ー。それに見習いシスターが立ち向かうっていう。
うん、
その見習いシスター役が僕の好きな大佐、ファーミガだったっていう。
時間軸的には結構昔の話にな
る。時間軸的に言うたら、あの、十字軍まで遡るんです、話。
ああ、そうなんですね。
ルーマニアのペンシルベニアあたりで、領主が悪魔を復活させようっていうところから、話は基本的にスタートするんですけどね。そこで封印された悪魔がどうなったんかいなあいう話が、あの、資料館のシスターなんですよ。いきなりそこから1952年まで話が飛ぶんですよ、資料館のシスターで、ポーンと。そこで、その、神と悪魔の戦いがあるんですけど、エクスシスト的な戦いがあるんですけど、うん、その後、なんで、じゃああの人形は、人の家に転がり込んでは悪さをするんかっていう、話が資料人形の誕生になるんです、ね。それが資料館の人形につながるっていう。この今やってる資料館のシスターは、一作目の資料館にもつながるんですよ。
うんうんうん、
あいつがここでこういう風に、みたいな気持ちよさになります。
お資料館ユニバース。
ええ、もう資料館ユニバースですね、完全に。うんうん、
じゃあ全部で、なんかウィキ見ると6作ある感じですかね、現状。
現状、なんか今作ってるらしくって、次のやつ、
うんうん。
この後にいよいよ資料館の3が待ってるんですよ。それが完結編にな
るのかどうか。資料館シリーズとアナベルシリーズとスピンオフ作品で、こう、それが同時に進んでってるみたいな。
進んでってるみたいな感じで。それがテレコになってて、あそこの、ここの部分がここの映画の部分に繋がるみたいな。ちょこちょこ謎残してあるんですが、全体的に。資料館はすごい綺麗に終わってるんですけど、よくよく考えると、あの、アナベル人形がなんで一回だけ外出とったんかっていうね。
うん。
蝶ちゃんがあそこに入っちゃダメだろお前と怒るシーンがあの資料館であるんですけど、
うん、
霊の奥さん持ってあるウォーレン夫妻のあそこ呪い部屋ですよ、呪い部屋、呪いのグッズばっかりが溜まってるところ、あそこにアナベル人形が箱に入ってたのが一回だけ外出てるんですよ。外に出てたアナベル人形何しとったかいうのがまだわからんまんまなんですわ。これが多分第3作ぐらいには繋がるんじゃろうなと思うんですけど。
まだ、アクアマンに出張してたん
ですよ。出張してるかもしれないですね。確かにしとるかもしれないです。どんな映画なの
見切れてるかもわから
ない。ねえ。いつも予告編だけワクワクさせやがるね、DC は。面白そうやなぁと思ってるんですけど。
うん
うん、僕、久々にがっつりハマりましたね、このユニバース。
ああ、そうなんですね。
面白いですね。まあ、あの、悪魔払い系はもともと好きやったいうのが、たんでね、あのネットフリックスに転がってて、うっかりあれこれってアンソニー・ホップキンスが出ると思って見始めたら、アンソニー・ホップキンスに悪魔が、いや、もともとこの人悪魔ついてるような顔してるからあんまり怖くないなってこれくらいチャロいでしょアンソニー・ホップキンスはと思いながら見てしまいましたね。まさか払われる方やと思いなかったけど払っても払えたんかこれっていうのがわからんまんまっていうねなんでこの映画出たんやろ。
悪者役なんすか。
いや、いい神父なんですよ。もういい神父が、置いてしまって、だいぶ年を取って、弟子っ子に愚痴を言うんですよ。愚痴愚痴、愚痴愚痴。
うん。
こう、悪魔につけ入られるんですよ、アンソニー・ホップキンス。おかしいな、お前、クラリス・スターリングそういう風にしてたやん、とかと思いながら。で、完全に疲れてたいうことが、後半分かって、その弟子っ子が悪魔払いを始めるんですけどね。
いい、うん。
で、果たしてアンソニー・ホップキンス神父は助かるのかどうか、みたいな風なお話なんですよ。
へ、
でも僕、悪魔付き映画やと、エミリー・ローズをおすすめします。
いや、見たことないですね。
あ、なんか聞いたことある。けど、
スパスパさんめっちゃおもろいよ。
あ、おもろいっす
ね。おもろい、エミリー・ローズ。ある女の子が病院に担ぎ込まれるんやけど、警察側は、その時、病院に運び込まれた時にもうほとんど死んでる状態で運び込まれてきて、
うん。
その時に尋常じゃない体の曲がり方とかしてたから、どうやったらこんな風に死ねるんやとか、人の手が入らんと無理やろっていうので、その時一緒にいたやつ誰や言うたら、どこそこの教会の神父がおったっていうことがわかるんですよ。その神父を、国が神父を訴えよるんですわ。
うん、
で裁判もの法廷劇なんですよ。何があったのかを陪審員の名、弁護士の名、検察の名で悪魔付きを見ていくっていう。
へぇ、
実際彼女は何に疲れてたのかっていう話を、うん、するんですよ。
面白そう
ですね。面白いんですよ。
2005年。
うん。これ面白かった。エミリー・ローズ。
へぇお。
風葉先生のワンコが、ワンコちゃん。
プレデター犬が。
プレデター犬ね。
プレデター犬。犬払いをしてきました。
なんかね、僕が喋ってると、クミネーンとこのワンちゃんもそうだけど、吠えるんですよ。
うん、
僕多分ね、変な周波数出してると思うんですよ。
すごい、これ面白そうやな。ちょっと、なるほど。え、ドクターストレンジの監督？
あ、そうそうそうそうそうそう。
ああ、なんですね。地球が静止する日とか。地球が静止する日
は、地球が静止する日はひどかったな。
ちょっとこれは見てみますね。
法廷劇と混ぜたっていうのもうまかったな。うんうん、とか脚本の勝利やなと思って見終えたところはありましたね。
うん、うん、うん。フッテージね。
ああ、そう、フッテージも
見た。フッテージもこの監督なんですね。
フッテージね。あれね。なんでっていうのがいっぱい起こるんですけどね。
おお。
面白い。見てる間も面白いんですけどね。
うん、
フッテージ、うん。見終わってから、でも、あいつ、でも、時間、軸、会えへんでっていうので、クエスチョンマークがいっぱい出てくるんですよ。あいつおかしい、あいつおかしいってなってくるんですけど。
うん、
でもそういうシチュエーションホラーに求めてはいけないということを思い出さないとやっぱダメだなって。ああ、スコット・デリクソンね。うん、スコット・デリクソン。
ですね、
そうそう、
うん。
イーサン・ホークいい演技してるんですけどね、フッテージこれ。
うん、そういえば、なんか、イーライ・ロスがなんかすげえファンタジー映画の監督にするっつって。
ああ、うんうんうん。
なんかジャック・ブラックと、あの人、うん、何でしたっけ、ケイト・ブランシェットかな。
あんたそういう監督じゃないやろ。
ファミリー向けの
なんか。ルイスと不思議の時計ですね。
うん。
はいはいはいはいはい、はい。横ここ回ってましたね、うん、これ。
なんでこんなの撮るようになったんだと思って。
うん。
カイル・マクラクラン出てますよ。普通の映画じゃないんじゃないですか、この映画。
怪しいね、ちょっとね。
そう、ケイト・ブランシェットが隣の魔女のおばちゃんなんですよね。
うん、
吹き替え版はケイト・ブランシェットの声、宮沢りえがやんねや。
うんうんうん。
あ、でも向こうの児童文学で、生産者ってまだ、あれスパスパさん、生産者ってまだ一応会社やってんの、
うん、やってますよ。うん。
へぇ、
なんか、手入ったんだと思います、どこぞの。
へぇ、そうか。
うん
うん、おー、どっかが助けたんやね。なるほどな。
うん。
うん。大嫌いでしたけどね、僕ね、ここの出版社。ここのせいで前年比がえらいことになってたからね。
ほんまに。ほんま潰れてた時はざまーって思いました
ね。思いましたね。思いましたよ。ハリーポッター出版してるとこなんですよ。
ああ、そうなん
ですか。ハリーポッターの時だけ売り上げがガコン上がるんですよね。毎年ハリーポッタークラスのやつを出してくれないともう困るっていう状況の本屋もなってたんですよ。出ないと前年比絶対追い越されへんから。 あんな3800円の本アホみたいにみんな買って帰るはずがないんで。
うん。
せやのに、あの、上役はアホなんで、なんでこの年は前年比下がってんねや。こんなにも下げてって、去年ハリーポッターがあったんですって。
うん。
圧力をあちこちで生んでたんですよね。
うん。だから、ね、カザスさんも多分ご存知だとは思いますけど、本って委託販売なんですよ、基本。返品ができるんですよ。
あ、できるんですね。
うん。うん、でも、あそこの出版社は返品ができないんです
よ。そうなんですよ。買い切りなんですよ。
買い切りなんです
けど。岩波と一緒で買い切りなんですわ。
あ、ジャンプがそうみたいな話聞いたことはあります。
ジャンプ
そんなことないですか？コンビニのジャンプ。コンビニは、あの余らせると。
コンビニはそうですね。
よこしてくれなくな
る。よこしてくれなくなるっていう。うん。そうそう。コンビニはそうっすね。だから。
あれは本当に書店泣かせでしたよね。
いや、大変でしたね。
そんな売れてた出版社が傾いたんですか？
うん。
そう。それしか出版してなかったから。ビル建てたんですよ、とりあえず。あの辺がベタやったんですよ。あ、やっぱビル建てやがったで、って思った。
なんか、あの、翻訳家が日本で、あの、税金を納めるのか、それとも住んでる外国で納めるのかみたいな話もありまして。
社長さんね。
あ、社長なんですか？
社長っす。
社長っすね。
あ、そうなん。
社長っす。7巻出したら一回とっとと会社閉めようったけど。いいのか、まだ続いてんねや。ここと大日本絵画は僕大嫌いでしたね。
わかるんすね。
あの、電話が偉そうなんですよ。電話が。
電話が偉そう。
偉そうやな。
大日本絵画は仕掛け本っていうのがあって、あの、3800円ぐらいの仕掛け本があって、半年かかるんですよ。あの、作るのになんか、輸入品でなんかあれせなあかんくて、そこの出版社しか出てないから、そこに注文しても、そんなすぐに入んないよとか言われるんですよ、電話かけたら。お客さん待てんのあんたんとこって言われて。お前誰や、名前言えとかね、なったことあったんで。
わかるわー。わかる。
ただのペペちゃうんか、お前、と思って。
多分、あの、ナチュラルにそういう喋り方なんやろうなとは思うんやけど、
ね、
にしてもっていう広さがありますよね。
そう、あるん
ですよ。ちょいちょい感じることある。
ある。まあ、古い問屋いうのみんなそんな感じやけどなとは思うけど、うん、出版自体がまあ、うん、ヤクザな商売やからとかって思ってるのもあったけど、
うん
うん、まあね、椅子を置いてカフェとかするようになってから僕は完全に凋落したなと思って、カフェねーって、蔦屋書店とかデッキですからね、俺はね。
ああ、そうやね。
六本木の蔦屋書店の蹴り入れたいですからね、ガーンって。ほんのタワーですとか言ってガーンって靴してやりたい。
まあ、本当にね、もう、このアマゾンでね、翌日に届くような世の中で、未だにね、取り次ぎシステムで、やってること自体がもう、業界
なかなか、ね、
終わってると思いますけど、
ね。取り次ぎいうのがやっぱポイントでしょうね。
うん、
そう思いますけどね。でもね、そんなん言ってたら車の後ろから子供にうわーって言いながら出ないとダメになるかもしれないですね。ひどいものを風橋さんは俺に見せたと思いましたけど、レスラー。
レスラーね。やりますか？
やりましょうか。やりましょう。